日本文化はロックだぜベイベ
ー。こんにちは、先入観に支配された女サッチーです。
こんにちは、市井の日本文化愛好家セバスチャン高木です。最近、
はい、
出家したくて。
出家、
もうなんか、はい、今の日本って、はい、出たおじさんが語りがちな今の日本って、冗談じゃなく、
はい、
平安末みたいだよね。
平安末、平安末ということですね。
そう、あの末法思想が
流
行った、はい、流行した貴族の間で。で、末法思想って何かっていうと、
はい、
まあ、一言で言うと、もうこの世に期待が何にもない、できない。
で、ちょっと暗い感じですね。
そう。で、次の世ので極楽浄土に行くことをみんなが求めていた時代、ディストピア、
はい、
ですけども、最近の SNS とか見てると、
あ、
もうなんか末法だよ。
確かに。
誰か、ね、はい、誰もがじゃないんでしょうけど、
はい、
人を罰する、
はい、
自分の正義を振りかざす、
はい、
でその正義が通らない時にはこう人を攻撃する、
はい、
でそんな世の中がちょっと嫌になってしまって、
はい、
で僕にとってちょっと出家はできないと思うので、
はい、そうですね、はい、
仕事を辞めて、
はい、
小屋を作りたいと思ってます。
あ、小屋、それはご自身が住む小屋、
うん、しかも、
はい、
切り離されたいんだ、小屋。
え、つまり切り離、はい、
これ切り離されるってすごく重要で、
はい、
今って全部つながっちゃってるでしょ。
それは
つながってる。ウェブもそうだし、例えば SNS もそうだし、
はいはい、
まあ、その割にノートなんかが始めてる、僕なんですけど、まあ、まあそうだし、
そうですね、アレクサとかで全部つながってる。
そうそうそう、あとは電気、
はい、電気もつながってます、
ね、でガス、
うんうん、
水道、
はい、
全部つながってるわけですよ、
はい、
だからそのつながりを一切切りたいわけ、切った小屋が作りたい。
あ、じゃあ自発というか、
うん、だから電気はソーラーパネル、は
い、おお。
で水は知らない、井戸、どっかから流れてくる
井戸か、まあ、水かとか、
うん、
そういう気
で、ね、でもうガスは知らない、もう、もういい、
カセット
もう薪、
あ、薪、
うん、
自給自足系ですね。じゃあ、
まあ、自給自足まではできないと思うんですけれども、できるだけつながらない、はい、つながらないところ、場所を確保するってこれからすごく重要になると思うので、
はい、
でそれは多分僕は小屋になるんじゃないかっていうので、いろいろ調べてたらね、
はい、
建築家の中村光文さんと、
はい、
岡山だかの吉田牧場、チーズ農家の有名な吉田牧場っていうのを経営されてる吉田善作さんが、
はい、
線と缶をつながない光文と善作の小屋作りっていう本を PHP 研究所から出されていて、
はい、
それ買ったの。
へー、どんな本。
だからね、さっき言って僕が言ったようなソーラーパネルでみたいな。
あ、なるほど。
これ全部受け売りです、この本の告白しましょう
でもそうやったら一応そういう生活ができるっていう、
まあ、できるかどうか分かんないですから、はい、土地を提供してくれる人を募集します、
はい、あ、高木さんに、
うん、
で、
権利はですね、
はい、
お話しする、一緒に、
あ、
どことも、うん、どこともつながってない場所で、
はい、
お酒とかお茶飲みながら、
はい、
お話しする権利ずずしというか上から目線というか
すごい、なんか、
うん、もうそれしか提供できるものないから僕には。
あ、でもなんか高木さんのその生活をいろいろこう見れる、
うん、そうそうそう、
見れるってことですかね。
片手鍋で焙煎したコーヒーを一緒に飲みながら、どうやっても扁平になってしまうカンパーニュを食べながら、
はい、
自分で育てたブルーベリーで作ったジャムをつけて、
すごい、
で多分養蜂もするでしょうね、多分ね。だから蜂蜜、日本蜜蜂の蜂蜜を食べながら語らう権利、
はい、すごい。結構土地がいりそうですね。
うん、いるね。え、だから募集してんじゃん。だから募集、ちょっと自分じゃ買えないからしょうがないじゃん。だから募集してんですよ。
なんか小屋って聞くと、なんかまあなんかこうちょっとこう空いてる土地でみたいになるかなと思ったんですけど。
だってそれじゃつながっちゃうじゃん、それじゃ。
そうですよね、確かに。なんかブルーベリーと養蜂といろいろこう考えると、う
ん、しかもつながらないための場所なんだから。
そうですよね。そうするとある程度まあこう広さが必要で、
誰か僕と一緒に小屋作りませんかってやけになってる。ちょっともう本当にもうなんかね、
はい、
でもだからといって SNS とか見ないわけにはいかないわけですよ、うん、仕事上。
はい、そうですね。
うん、だから小屋を一緒に作ってくれる人を募集しますので、
うん、
我こそはという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントをいただければと存じます。
はい、
はい、ということで、オープニングが長くなってしまったんですけれども、
はい、
いやだからそれだけ切実だということで、その
思いがこもってましたね、
うん、この今の世の中っていうのが本当平安末期みたいな世の中だなっていうので、
はい、
っていうものと、
はい、
鴨の長明が出家したように、これ五子をったら鴨の長明やろうと思ってるんですけど、
はいはい、補助器、
うん、それを僕は今切実に願っているので、
はい、
オープニングが長くなってしまったんですけれども、
はい、
この番組は日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し、日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています。
日本文化はロックだぜベイベ
ー。で、今日のテーマは、
はい、じゃじゃん、キングオブポップゴッシーとは何者だったのかです。
これさ、キングオブポップゴッシーで、こうやっぱり後白河法皇って入れないと何それってなるよね。
そうですね、キングオブポップゴッシーだけ見ると誰かわからない。
でもこの回はそういうタイトルにしよう。
はい、わかりました。
だってオープニングが長いから多分本編あんまり話せないもん。
はい、
うん、だから後白河法皇とは何者だったのかっていうのを見て、はい、新たに聞きにくださったね、新規リスナーの方を、
はい、
何これって思わせちゃう、ね、なんで延々と小屋の話してんのよこの番組って思っちゃうじゃないですか。
はい、はい、
だから今回はキングオブポップゴッシーとは何者だったのかいいと思うんですけれども、
はい、
前回は、うんうんうん、まあゴッシーが生き抜いた時代ってこんな時代だったよ、
うんうん、
それとともにドラマで描かれる、
はい、
平清盛、
うんうん、
源頼朝のライバル、
はい、
木曽義仲義経を陰で操ったなんとなく憎たらしいやつ、
うんうんうん、
でコロコロくっつく人を変え割る政権のなんていうか寝返り師、
うんうんうん、
っていう私たちがなんとなくゴッシーに描いている人物像と、
うんうん、
良人今用の集大成である良人秘書を編集して、
はい、
まあニュースメディアとしての絵巻物みたいなものを確立させて、例えば病の造紙ってありますよね。
あ、はい、うんうんうん、いろんな症状書いてある、
あれって、
はい、はい、
まあ、平安末期といえども平安ですよ、
はい、
あの時代にあんなリアルに書かせる人いる？
まあ確かに、
しかも病のこと、
はい、だからね、病気のシーンばっかりですもんね。
そうだから、やっぱりどこか、はい、なんていうのこのネジが外れてるんでしょうね、
うーん、
この執着心っていうか
目の付けどころがちょっと独特ですよね、うん、
だから、
はい、
しかも33元堂みたいなもの、
はいはい、
千手観音はあんな風に並べる人いる？
うん、確かに。
でその人物像とどうしても一致しないので、
はい、
一体全体ゴッシーっていうのはどんな人だったのか、
うんうん、
でもう最初に結論を言うと、
はい、
日の本大地の大天狗じゃなくて、
はい、
タイトルにもつけましたけれども、 キングオブポップなんですよ。
キングオブポップ、はい、
つまり我々今インフルエンサーの時代を生きてますよね。
そうですね、はい、うんうん、
そのインフルエンサーの時代を1000年先取った人だった、
うんうん、あ、今から数えると1000年、あ、うん、
大体、
はいはい、そうですね、
まあ900年じゃいいや、
はい、
850年よく分かんないけど、まあ、それぐらい、
はいはい、
それぐらいあの先取りをしていて、じゃあそれどういうことかっていうと、はい、当時の文化の中心ってやっぱり和歌だったと思うんですよ。
うん、はい、うん、
それはあの古今和歌集のところでちょっとやったと思うんですけれども、
はい、
905年に紀貫之が古今和歌集をあれだけのものに作り上げて、
はい、
でそれから150年、
はい、
ですよね。900年だから、うん、200年250年か
250年ぐらい、はい、
まあ、いずれにしても250年間和歌の時代が、
はい、
あの続いたので、
はい、
和歌って今でいうところの新聞であるとか雑誌とかテレビ、
あ、はい、
まあ、レガシーメディアっていうふうに呼ばれるものだと思うんです。
はい、
あの情報を発信する、文化を発信する人っていうのが極めて限定的ですよね、うんう
ん、はい、
もう平安の貴族たちっていう限定されてるじゃないですか。そういう意味でレガシーメディアだったと思うんですけれども、うんうん、和歌っていうのは、
はい、
でそれに対して今用っていうのは、
はい、
まあ、本当に全貌は見えないんですけれども、な、何かっていうと、
はい、
あの日本を代表する大思想家であった加藤周一さんが、
はい、
ナウイって呼んでるように、
この前、はい、ちょっと出てきましたね。
まあ、だからポップなわけなんですよ、
うんうんうん、若者の、
そうで、それに対して、いや若者のっていうか、
はい、
今をビビットに反映しているものだったと思うんですね。
そうなんですね、はい、
で、
うん
うん、さっき言ったように和歌っていうのは、
うんうん、
一つはあの和歌っていうものを読む人種っていうのは、
はい、
極めて限られていましたよね。
はい、
基本的には平安貴族、
はい、
そして読む題材もだいたい一緒でしたでしょ。う
ん、確かに決まってるイメージは、
そうそう、はい、春夏は季節か恋か、
はい、
まあ、旅か別れかみたいな、
うんうん、
でも今用っていうのは、
はい、
まず読み手も、
はい、
庶民から貴族まで、
あ、幅広いんですね。
幅広いの、めちゃめちゃ幅広い、
はい、
だって遊女とか傀儡、人形使いですよね、
はい、うんうん、
の人々、流浪の民ですけど、その方々が中心を担っていたって言われますけど、
はい、
東歌なんかの影響もあるので、
うんうん、
その地方地方で歌われていたものなんかも入ってますし、あとは一番重要なのは、何回ももしかしたら繰り返しになると思うんですけれども、はい、当時平安貴族ではない層が仏教っていうものをどういう風に捉えていたかっていうのを、
はい、
すごく鮮明に映し出してくれてる。
あ、仏教なんですか。
だから、
はい、
名もなき人々が、
うんうん、
どうやって仏教をどのように受容していたのかが、
はい、
今用から読み取れるわけですよ。
へ
ー、これって SNS じゃない、
今でいうところの、はい、へー、
だって SNS って誰でもつぶやくでしょ。
そうですね、誰でも、
まあ、本当にいいかどうかちょっとわからないにしても、そういう意味じゃ今用も決して和歌であるとか、
はい、
あるいはあの宗教絵画、
はい、
からは読み取れない庶民の人々の仏教にすがる渇望とか切なさとか悲しみとか喜び、それがダイレクトに伝わってくるっていうのがあの今用で、
はい、
でその今用を愛するってすごくいいことなんです、
うん、
だと思わない？天皇上皇法皇ですよ、になった人が
そうです、ね、
なんでそんなもんをそんなに愛するの、はい、っていう、
うんうんうん、
でそこが一番僕はゴッシーに惹かれるわけなんです。
お
え、だって考えてみてくださいよ、はい、和歌の世界のあの耽美というか何か隠されて、
はい、
で非常に洗練されて、
はい、
っていうところに身を置くべき人でしょ本来は。
まあまあそうですよね、
うん、それがですよ、そうそうそう、それがですよ、はい、その庶民の生の声、はい、男と女をの 愛の交換みたいなのを直接的に描くものであるとか、
はい、
あるいは仏教で言えば阿弥陀とか薬師とか、はい、いろんなあの如来がいるけど、
はい、
結局同じだよねみたいな歌もあるわけですよ。
へ
え、そんな歌を愛するわけですよ。
へ
え、一体全体なんでそんな風になったの、
なんかちょっとな 謎ですね。
謎でしょ。なので、
はいはい、
こっからはですね、
はい、
今日は触りだけですけれども、
はい、
後白河法の人生を紐解いていこうと、
うーん、
いうところで、
はいはい、
そもそも後白河法って1127年、もうこれ繰り返し言いますけど1127年に生まれてるんですけれども、
はい、
鳥羽上皇の第四皇子です。
第四番目、結構
そう、
はい、
で鳥羽上皇っていうのは、
はい、
院政をの最盛期を務めた白河上皇の孫です。
はい、はい、
でその子供、
はい、
4番目の、
うんうんうん、
そして、
はい、
サッチが前回ちょろっと言った体験門院っていうのがお母さんですけれども、
はい、
体験門院のもとに生まれたお兄さんが崇徳天皇です。
お兄さん崇徳天皇
なんですね。そうだから崇徳天皇がお兄さんなの、
はい、
で崇徳天皇は崇徳天皇って言ってるように、はい、後に天皇になるので、
うんうんうん、はい、
しかも4番目なので、
はい、
でさらには体験門院以外に美福門院、後の美福門院っていう妻が、
はいはい、
鳥羽上皇にはいるので、で鳥羽上皇は体験門院からそっちの美福門院っていう方に情愛を移しちゃうので、美福門院の子供たちに天皇を継がせようっていう風な流れになっていくんですけど、
はい、
いろいろあるけどとっても天皇の座に遠い人だったわけですよ。
そうですよね。そう聞く限りめちゃめちゃ遠そうです、う
ん、なので、
はい、
逆に言うと今用にはまれたわけですよ。
あ、なるほど。ちょっとこう、
うん、
だって、はい、
天皇の座に就くことが予想される人であれば、
はい、
今用じゃなくて和歌なわけでしょ。
そうですね。
でしかも帝王学みたいなのを学ぶわけですよ。
はい、
だから全くそういうことにを学ばずに、
うんうん、
元服の頃から今用にはまっていた。
結構若い時から。
若いだって10歳だか11歳で元服したのかな、ちょっとよくそのあたりは分からないんですけど、それから40年今用を歌わない日、はい、夜はなかった。
すごい今用愛がすごい
です、ね、今用ラブ、今用ラブ。それで、
うん、
さらに言うと、
はい、
今用を歌いすぎて、
はい、
喉を潰した。
ま
あ、というのも、
はい、
お母さんの体験門院の家に、
うんうん、
今用の歌い手たちが集ってたんだって。
じゃあ身近に環境としてはあった。
だからさ、この体験門院も、
うん、
あの恋多き女だったって言われてるんですけど。
あ、そうなんですね、
はい、すっごいね、
はい、
ファンキーな人だったと思うのよ。
なかなかなんか
だって家に、だから今用の歌い手って言ったら傀儡とか遊女たちですよ。だからさ、はい、前回言いましたけど流浪の民ですよ、
はい、
あの定住者じゃない流浪の民ですよね、
うんうんうんうん、
そんな人を家に呼んで、でその影響で息子も元服の頃から息子のゴッシーも今用にはまっちゃって、
はい、へ
ー。でこれがなんでそんなことわかるのって言ったら、
はいはい、
良人秘書には、
うんうん、
良人秘書ってもともとは全20巻あったと言われています。
はい、
でこれは後白河法自らが編集したと言われています。
はい、
で20巻のうち10巻は、
うんうん、
これは今用が集められたものです。
はい、
じゃあ残りの10巻は何かというと、
うんうん、
良人秘書口伝、口で伝える。だからいかに後白河法皇が、はい、まあだから後白河法皇今用語りが10巻にわたってあったわけなんです。
いや、そこからも愛を感じます
ね。愛を感じます。で、
はい、
その口伝集がめちゃめちゃ面白いので、
うーん、
まあ、次回以降、
はい、
口伝集だけをやっていこうと思ってるんですけど、今用に入る前にね、その口伝集の中に、
はい、
さっき言ったように自分がどれだけ良人秘書というか今用にのめり込んでいるのかというか、うん、永遠と書かれてるわけなんです。
あ、そうなんですね。じゃあそういうバックのところもこう書いてらっしゃる。そうそうそうそう。へえ、うん、
で今ね、僕は良人秘書は全部で20巻で、
は
い、で、良人今用を集めた10巻と、
はい、
自分の今用愛を語った10巻があったんじゃないかっていう、うんうん、それはまあ記録にも残ってるんですけど、
はい、
今残ってるのは、
はい、
今用を集めた良人秘書本体の方は、
はい、
第2巻と、
はい、
あとは段巻だけ。
ちょっとだけですね。
ちょっとだけ。だから10巻のうち1巻とちょっとしかないわけ。
へえ。
でその1巻にだいたい500種ぐらい掲載されているので、
うん
うん、
はい、
そうすると全部で5000種ぐらいあったんじゃないかと本来。
へえ、結構ですね。
だいたい万葉集と一緒ですよね。万葉集4500種だから、だから万葉集の今用版を作ろうとしたんじゃないかなってちょっと思うわけです、
は
い、
あ、なるほど。結構でも大変ですねそれ。
いやいや、すごいすごいと思うよ。僕も今その第2巻だけ読んでるんですけど、500種ちょっとの、
はいはい、
こんなあるんだみたいな。いやでもすごく面白いんですけどね、
はい、うんうんうん、
で一方口伝集は、
はい、
ね、全第10巻のうち10巻だけしかないのかな。だから最後の最後、
あんまり残ってないんですね。ないそう。で
しかもね、はい、あの良人秘書自体、
はい、
最近見つかったんですよ。
そうなんですか、うん、
最近見つかったっても10年前とかじゃないですよあの100年ぐらい前
あ、100年、あ100年、なんか時間感覚分かんなくなってきます
ね。そうそう、でも100年前って結構最近じゃない。結構最近
ですよね、はい、
だって1127年に生まれた人で、
はいはい、
で1127年たす1170年ぐらいに多分成立してるでしょうから、
うんうんうん、
そうすると850年前、いわゆる、はい、850年前、うん、に成立した本が100年前にわずか見つかった。
どう、なんか前これが、ね、問わず係の時とかあの宮内庁
のそこにあ
ったとかありましたけど、
これは、
はい、
明治44年1911年に、
はい、
下屋だから上野の古本屋で見つかったわけなんです
、はい、古本屋さんで。
そう、和田秀松さんによって、学習院大学かなんかでしょ、の教授かなんかでしょ。
ああ、そうなんですね。
確か和田秀松さんで、その和田秀松さんが、
はい、
あの人に託すわけですよ。
あの人、
あ、名前忘れちゃった。まあちょっとあのいずれにしても、はい、そこからは話が長くなっちゃうので、
はい、
誰に託したからはあの忘れちゃったので、次回以降思い出してやろうかなっていうふうに思います
はい、日本文化はロックだぜ。ベベ。では、audiobook.jp を聞きの皆様にはこの後特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。じゃあ次回は和田秀松さんが誰に託したか、
誰に託したの、なんで忘れちゃうかな本当にもうやだなもう恥ずかしいです、すいません。でもいいんですけど、いずれにしてもそこから始めて、
はい、
まず良人秘書口伝集には、口伝第10集には何が描かれているのか、
うんうん、
でそれを読むと後白河法師がなんでこんなに今用を愛したんだっていうのが分かるので、
うんうん、
まあ、それをご紹介できればなと、
うん、
いうふうに思います、
はい
はい、お相手はセバスチャン高木と
先入観に支配された女サッチーでした。